ございます。聖書と福音の時間です。昔から6月といえば衣替えの季節、この機会にしておきたいのが不要な衣類の処分です。気づかないうちにいらないものも溜まっていきます。でも知らず知らずに溜まっている心の中の不要品はもっとあるかもしれません。一度チェックしてみてはいかがですか？さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。私の学生時代にはなかったんですが、今の学生が毎日欠かさずにしていることがあります。何でしょうか？Eメールですね。これは大変便利なもんです。地球の裏側にいる人にも茶の間にいながらにして簡単に便りを届けることができますね。ビジネスでも欠かせないツールであります。しかしこのメールがかえって人間関係を複雑にすることが少なからずあるっていうんですね。例えば待ち合わせの時にやってきた友人に遅いっていう場合、声のトーンで全然怒ってないということが伝わりますね。この場合、楽しい友人関係のノリで遅いやんというふうに言ってるんですね。しかし文字だけで一言遅いと来たら、受け取る側は思わず身構えてしまうに違いありません。どうしてそんなことになるんでしょう？これはメラビアンの法則に照らすとよくわかるって言うんですね。ではメラビアンの法則って何でしょう？実は人との情報交換で伝わる情報は顔の表情が 55%、 声のトーンやテンポが 38%、 言葉の内容はわずか 7% の割合になるというコミュニケーションの法則なんです。実は相手に伝わる情報の多くは言語に加え非言語の情報も大きな役割を担ってるって言うんですね。言語のみの情報だけでは読みが深くないと誤解してしまうんです。これは聖書についても言えることです。ある方は聖書を読んで、神様は愛そのものだと言って毎日欠かさずページを送ります。かと思うと別の方は聖書を読んで、神はなんて残酷なんだ、なんと冷血なんだと言って閉じてしまわれるんですね。同じ聖書を読んでるのに、ある人は神の愛を読み取り、ある人は正反対のメッセージを受け取るのはなぜでしょう？どちらかが私的解釈に陥っているからだと思います。神様の言葉を正しく理解するためには、神が実際にしてくださったことに基づいて考えてみるということが助けになると思います。そこで今日は、神がイエス・キリストにおいて私たちのためにしてくださったことをご紹介しましょう。聖書にこう書いてあります。キリストは自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。ここにキリストがしてくださったことが三つ記されています。第一に、キリストは自分から十字架の上で私たちの罪を負って神から捨てられてくださったということです。キリストは公衆の面前で全裸にされ、体に釘を打ち込まれ、世にも無残な殺され方で息を引き取りました。そしてこのむごたらしい現場は当時の人々の前にさらけ出されて示されたんです。以前、パラグアイの軍事政権の時代のことです。この国に住むあるお医者さんが当局の人権侵害と横暴について批判をしたのです。その事実を知った地方警察当局はすぐに動きました。なんと報復として彼の10代の息子を逮捕し、拷問にかけ、そして殺害したのです。それを知った村の住民は激怒し、この少年の葬儀を抗議のデモにしようとしました。しかし、少年の父親は別の手段を選んだのです。彼は拘置所で発見した息子の遺体を葬儀の場でそのままに公開したのです。息子の体は裸のままでした。 全身に電気ショックのあざがあり、棒で殴られた傷があり、タバコの火を押し付けられた火傷の跡が無数に残っています。住民全員が列をなして進んでいった先頭には、棺の中に綺麗に収められた遺体ではなく、血まみれのマットレスに横たわる息子の遺体があったのです。親ならば見るに忍びない傷だらけの息子の体を、なぜ父親は後悔したのでしょうか。それこそが軍事政権に対する最も強烈な無言のメッセージとなるからです。キリストの体もあの十字架の上で傷だらけのままに放置されました。息を引き取った後も槍で脇腹を突き刺されました。たった6時間で絶命するほどの恐るべき殺戮です。神はこのキリストの死を一つも隠しませんでした。なぜなら、このキリストの傷だらけの死こそ、人間の罪の凄まじさを物語るものであるからです。と同時に、その罪深い人間が救われる道は、この罪のない方がここまで苦しむ以外になかったということを示す神の強烈なメッセージであるからです。キリストの死は、ただの死ではありません。あなたの罪を永久処分するための死なのです。第二に、キリストがこの世に死なれたのは、私たちが罪を離れ、義のために生きるためなのです。YouTube というサイトに、感動的なアメリカのニュース映像があります。テネシー州のダイアーズバーグに住む92歳のおばあちゃん、ポーリン・ジャコビーさんのニュースです。ある日、彼女は、ウォルマートという大型ショッピングセンターで買い物をして、そして車に乗り込みました。すると助手席にピストルを持った男がさーっと乗り込んできて、金を出せ、サモライと撃ち殺すぞと脅したのです。ところがポーリンさんはこう言ったそうです。あんたが私を撃った瞬間、私は天国に行く。救われてるからね。しかしあんたは地獄へ行く。救いを持っていないからね。そしてこう言ったというんです。この車にはイエス様が一緒に乗ってるんだよ。何しろ私の行くところどこにでも主は共におられると約束しておられるんだ。さらにこう言いました。あんたが破れかぶれの人生を生きるのはあんたの罪を解決した方がいると知らないからだろ。そう言って10分間キリストの福音を述べ伝え、さらに10ドル紙幣を自分の意思で与え、いいかい、アルコールに使っちゃダメだよと念を押し、そして送り出したのです。犯人は泣きながら彼女にキスしてその場を離れていきました。まるで放心状態で。人が義のために生きず、やけくその人生を生きるのはなぜでしょう。やり直しのチャンスはもうないと諦めているからです。しかしあるんです。キリストの十字架と復活があなたに新しい人生を与えることができるんです。第三に、キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたという不思議な言葉です。あなたの救い主は無傷の救い主ではありません。誰よりもひどい目に遭わされ、誰よりも不当に扱われ、誰よりも残酷な仕打ちを受けた方です。身も心もズタズタになりながら、十字架についてあなたの許しを取りなした方なのです。この傷だらけのキリストがあなたを癒すというのです。普通、傷や病気の癒しは健康な人が癒しの立場に回るんですが、聖書は傷が傷を癒すと語るんですね。不思議な言葉ですが、私はそれを経験しました。先日、妻の死について書いた私の本を読んだ方と電話でお話ししたのです。私はその方のお許しを得て今話をしています。彼には一人娘がいました。とても美しくて賢くて気立ても良くて歌の上手い素敵なお嬢さんです。しかし彼女は亡くなりました。自死でした。私は何と声をかけて言うのか言葉が見つかりませんでした。ただ一緒に泣くだけです。ところが電話を切った後、私の中に何とも言えない清々しい気持ちが湧いてくるのです。悲しみの傷を見た後なのに、暗い思いではなく、私の中の悲しみが癒されているのです。不思議なことですが、傷が傷を癒すんですね。そしてキリストの傷はあなたの傷を癒すんです。 どうぞこのキリストを信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。